Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です、
はい、
週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
最近ね、出張の時のホテル予約が大変というような悩みをよく聞きますよね。
本当取りにくい時ありますよ。
取れなくなってきてるんですよね、はい、実際各地ではね、ホテルの需要に供給が追いついていない現象というのが起きてるんですよね。でそれはなぜなのか、そしてお得に部屋を確保するにはどうすればいいのかということで、今回は出張の裏技をご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はずるい出張術と題してお届けします、はい、満室状態でもね、安く取れるビジネスホテル予約の勝利法についてご紹介しますね。
あ、いいですね、
はい、東京のホテルの平均客室単価というのは2011年には1万円台前半だったんですけれども、現在はなんと1万5000円を超えてね、2万円に迫る月というのもあるんですね。
はあ、すさまじいですね、
うん、
そしてこれを上回って高騰しているのが大阪です、
はい、
2011年は1万円を切ることも時々あったんですが、うん、2015年に入ってからは1万5000円を超える月も出てきました、
はい、
客室の稼働率は東京よりも大阪の方がむしろ高いほどなんだそうです、はい、まあ、なんでこんなに需給が逼迫してるんでしょうね、
はい、まあ、それはね、アジアから、ね、日本に訪れる観光客が急増しているからなんですよね、うん、で欧米からの観光客というのはどちらかというとね、グレードが高めなシティホテルを好む傾向があるんですけれども、はい、アジアからの観光客にはね、大浴場があって朝食が充実したね、割安なホテルというのが人気なんですね。
それってビジネスパーソンが出張で泊まりたいっていう、こう理想のホテルと思いっきりバッティングしてますよね。
その通りなんですね。
なるほど、
はい、
しかも国内の旅行客と違って平日利用することも多いでしょうからね、
はい、
まあ、そうなると日本を訪れる観光客というライバルとどうやって戦っていけばいいんでしょう ね
出張ね、どうしても必要ですからね、
はい、
で今回編集部ではね、東京大阪を中心にホテルの料金だとかその値動きを調査したんですね、
はい、
でその結果、まだ1万円以下5000円台で泊まれる穴場のホテルというのが見つかりました。さらにね、楽天トラベルやジャランよりも数千円安いお宝プラン満載の旅行予約サイトというのも発掘したんですね。宿泊料金の高騰を跳ねのけて楽に、そしてお得に使えてね、出張できるという、そんなずるい出張のコツをお伝えします。
ではホテル選びからです。宿泊料金の高騰が続くと言われる東京や大阪でビジネスホテルの相場がどう変わっているのか、都心部と近郊にあるホテルの料金を楽天トラベルで調べました、
はい、
最寄り駅ごとに安い方から3つのホテルを選び出して、うん、その平均値を算出した上で最安値水準というのを導き出しました、
はい、その結果ね、東京出張の時に候補になりがちなエリア、こちらはですね、軒並み1万円以上だったんですね。例えば新宿駅周辺はおよそ1万3000円、東京駅や渋谷駅周辺は1万2000円台だったんですね。で実はこれらのエリアというのは日本を訪れる観光客にも非常に人気が高いわけですね。
旅行予約サイトのエクスペディアの調べでは、欧米系あるいはアジア系を問わずに宿泊者数が最も多いのが新宿エリアです、
はい、
でそれから銀座駅や渋谷駅といった JR 中央線の南側にあるエリアは欧米人が比較的多くてですね、宿泊平均単価は1万5000円から2万円になります、うん、でそれぞれのホテルはこれに近い料金に設定していると見られるんですね、
はい、それにね、ここ数年はアジアからの観光客を中心にね、浅草のような下町の宿泊者っていうのも増えてるんですね。だからこれらのエリアでも宿泊料金が上がり始めてるんですね。
まあそうなるとその交通の便が比較的良くて安く泊まれるホテルっていうのはもう全滅なんですかね、
うん、でね、都心部で狙い目のエリアの筆頭候補というのは池袋駅、大塚駅のエリアなんですね、
はいはい、
どちらも山手線の停車駅ですよね、
はい、
で最安値水準というのは7000円未満です。
特に池袋は主要ターミナル駅なんですが、チェーン系に加えて昔からある独立系の宿泊特化型ホテルが多いんだそうです、はい、あと歓楽街のイメージがあるからか、まあ、利用者がやや限られていて料金が低く推移しているということなんですね。
そうですね。で実際ね、池袋以外でも歓楽街に近いホテルの最安値水準というのは周辺地域と比べてやや低くなってるんですね。例えば歌舞伎町を挟んで新宿駅とは反対側に位置する東新宿駅の周辺だとね、新宿駅周辺よりも5000円も安くなってるんですね。
それから山手線沿線とかにこう目が行きがちなんですけれども、その他の路線にエリアを広げればさらに手頃なホテルが見つかる可能性がまあ上がると書いてありますね。
そうですね。例えばね、地下鉄東西線の西葛西駅、ここは大手町駅からわずか14分の立地なのに最安値水準が7000円台後半なんですね。
全然違いますね。
違いますよね。だから東京駅周辺と比べると4500円程度抑えられるんですよね。
もっと安く泊まりたいなら新宿や東京駅といった主要駅から、まあ、電車で30分圏内ぐらいまで範囲を広げるといいようですね、
うん、そうですね。例えば川崎駅、こちらはですね、東京駅からは最短でおよそ18分なんですけれども、東京駅エリアの半値以下5000円台からホテルが見つかります。
安い、
はい、東京23区の外を含めてこれらの30分圏内エリアのホテルというのは多くの宿泊サイトで都心部と異なるエリアに設定されているんですね。
あ、なるほど。
なので東京の、ね、検索対象から外れていて宿泊料金がまだ高騰していないようです。検索するときには、ね、エリアを変更して安いホテルを見つけるといいですよね。
さあ次は大阪なんですけれども、大阪のホテル不足は東京よりもさらに深刻です、
はい、
ビジネスホテルの5月の客室稼働率はほぼ満室状態となる 85.4% です。東京が 83.4% なんですけれども、まあ、大阪今全国トップなんですね。
やっぱり本当に取れにくいっていうのをね実感してるから、やっぱり全国トップなんですね。
はい、ここ数年ホテルの開業ラッシュが続いてきた東京と違って、ホテルの数自体が横ばいな上にそこにアジアからの観光客がどっと押し寄せているという状態なんですね、
はい、で中でも、ね、人気を集めているのが難波や心斎橋、天王寺といった南のエリアですね、
はい、
関西国際空港のアクセスが良くてね、市内観光の拠点として受けているわけですね。そのために今回の宿泊料金の調査では最安値水準が13,000円を超えたんですね。
ありゃりゃりゃりゃ、
まあ、これだとね出張での利用っていうのは、まあ、なかなか厳しいものがありますね。
そうですね。一方大阪梅田を中心とする北エリアは南ほど料金は高騰していないんですが、1万円以上の出費は覚悟しなければいけないようです、
はい、
まあ、そうなるとその大阪の穴場というのはどの辺になるんでしょうかね。
ですね、こちらはその難波とかね、梅田から地下鉄で移動できる都心部というのは空室のあるホテルが少なくてね、あっても料金は高かったんですね、
はい、
ところが都心を取り囲むように走る JR の大阪環状線、ここの沿線にはいくつかの穴場ホテルが見つかりました、
はい、
大阪駅から2駅わずか4分の野田駅とね、天王寺駅から3駅6分の鶴橋駅ですね、
はい、
で鶴橋駅は近鉄線ならばね乗り換えなしで難波までおよそ5分で行きます。
お、鶴橋ってね焼肉とかも有名なんで、
うん、
浮いた分でたらふく食べるという手もありますね。どちらもビジネスホテルは東横インしかないんですけれども、はいはい、6,000円から7,000円で宿泊できて空室も見つけやすいようです、
はい、
ただその東横インだけということは、うん、それに空室がない場合はもう少し郊外ということになりますよね。
そうですよね。でその場合の狙い目は阪神尼崎駅周辺のエリアなんですね、
はい、
7,000 円前後の比較的安いホテルというのが集まってます。で尼崎市は隣の兵庫県にあるんですけれども、阪神本線で最速で7分と近いんですね。でそれに難波まででも阪神難波線で乗り換えずに移動できて、こちらも最速15分なんですね。だから交通アクセスはいいんですよね。でそれとね、南に用事があるならば難波から南海本線で最速10分の堺駅というのが有力なんですよね、
はい、
調査した時の最安値水準は大阪中心部の半額以下の5957円でした。
あ、だいぶ安くなりました、
うん、
あと京都は ですね、以前から欧米系の観光客が多かったんですけれども、アジアからの観光客はまだそれほど増えていないんだそうです、うん、料金の高騰度合いは大阪ほどではないんですが、それでも市内中心部に泊まるなら8000円以上はかかってきます、うん、
でもその電車でね10分余り移動するだけで4000円台で泊まれるエリアがあるんですね。それは隣の滋賀県の大津市ですね。
あ、
京都駅と大津駅というのは JR 琵琶湖線でわずか2駅なんですね、
はい、
県庁所在地である大津駅周辺には複数のビジネスホテルがあって、最安値水準は5549円でした。
でさらに安く泊まるならもう一駅先の石山駅かその先の瀬田駅も候補です、
はい、
両方の駅を合わせた3つのホテルから算出した最安値水準はなんと5000円を切る4938円だったそうです、うん、ということで週刊日経トレンディ、今週は安く取れるビジネスホテル選びについてお伝えしています。
週刊日経トレンディ、今回はずるい出張術と題してお届けしています。でここからはね、ビジネスホテルの予約術というのをお伝えしてますね、
はい、ホテル予約といいますと、はい、7月の終わりから世界最大手の宿泊予約サイトである、はい、booking.com というところがテレビ CM を始めましたよね、
は
い、
そうですね、
その中で紹介されているのは、うんうん、実は海外旅行ではなくて国内旅行の予約なんですよね、うんうんうん、最近では新顔の外資系サイトも参戦している中で、はい、どこで予約するのが得なのかというのが知りたいんですけれども、はいはい、
東京と、ね、大阪の20のホテルについて各ホテルの自社サイトと9つの、ね、旅行予約サイトで料金を比較してみたんですね、
はい、
そうすると意外な結果になったんです、
はい、
まず国内最大手の楽天トラベル、こちらは最安値のホテルがなかったんですね。
そうなんですか、
はい、でこれに対してね、じゃらん、こちらは 2% のポイント還元を武器にして、まあ、検討したんですね。最安値が6個ありまして一番多かったんですね。でも実はじゃらんの最安値はポイント分の差でね、料金そのものは他のサイトと大差ないんですね。
そのジャラに続いたのがホテルの自社サイトと JTB だったそうです、
はい、
自社サイトを最安にするホテルが多いのは、うん、まあ、販売手数料がかからないからということ で、まあ
でね、
まあ、これはちょっと分かりやすいんですけれどもね、はいはい、大手チェーンだとかが、まあ、他のサイトよりいくらか安いベストレートというのを謳っている状態ですね、
はいはい、
それから JTB はジャランと違って料金そのものが他より安いケースが大半です、
はい、
まあ、最安値が3つあるルルブトラベルも同じなんですよね。
そうですね。で一方でね、その外資系というのは総じて振るわなかったようなんですけれども、国内勢はね満室でも外資系がね、空室が出るホテルというのがありました。
そうなんですか、
はい、
なんでそんな結果だったんでしょうね。
それはですね、まあ、そのホテルがサイトごとにね在庫や料金っていうのを使い分けるケースがあるからなんですね。で、JTB が安い料金を出せるのはホテルから在庫を預かって自分で料金を決めて販売するからなんですね、
はい、
料金は半年間単位で設定されるんですね。なので直近の需要による値上がりとか値下がりというのが反映されなくて安いプランが出ることがあるんです。
その他のサイトではホテルが料金を決めて需要に応じて変動させるという形なんですね、
はいはい、
ただし在庫と料金は国内勢外資系で共通にするホテルもあれば差をつけるホテルもあるようです、
はい、
外資系サイトは国内勢と比べて販売手数料が高めと言われていまして、その分を宿泊料金に反映するホテルも少なくないようです。
そうですね、ただしね、空室が外資系サイトにしかないということもあるのが厄介なんですね。JTB やジャランを探しても最安とは限らなくてね、複数のサイトを確認しなければならないんですね。なのでおすすめは一括検索のサイトなんですね。
はいはいはい、ありますね、
うん、複数の旅行予約のサイトのプランがね一覧で表示されて、まあ、比較検討ができるわけですよね、はい、ただしね、この一括検索サイトの結果にはポイント還元分っていうのは反映されないんです、
うんうんうん、
でそれにね会員限定のセール価格も表示されないんですね、まあ、だから本当に得したいと思うなら旅行予約サイトの攻略こそが重要になってくるわけですね。
うん、そういうことなんですね、
はい、
まあ、まず JTB とルルブトラベル ればですね、うん、他の旅行予約サイトよりかなり安いプランが見つかりました、はい、どちらも同じ JTB グループのサイトだと思うんですけれども、うん、予約できるプランに違いっていうのはあるんですかね。
はい、あの両方のサイトで扱うプランというのは大きく分けて3種類あるんですね、はい、まずはエース JTB プランです、はい、でこれはね JTB がホテルから客室を在庫として仕入れて独自の料金を設定して販売するものなんですね、うんうん、ウェブサイトの他にパンフレットに、ね、料金を印刷してリアル店舗でも販売するんですよね。なので例えば半年間といったような定められた募集期間内は料金が変わらないんですね。
もともと安めに設定されているプランが多いようですけれども、うん、受給の影響を受けてその他のサイトでの料金がわーっと高くなっちゃった場合には、はい、割安感がさらに増すような感じになりますね。
そうですね、ただしねこのプランはルルブトラベルには掲載されないんですね、
はい、
であと専用に仕入れているのでね他のサイトでは満室のホテルでも在庫が残っている可能性もあるんです。
次にルルブトラベルプランです、はい、こちらはどちらのサイトでも使えます、はい、楽天トラベルやジャランといった国内勢の予約サイトと同じように、うん、料金と在庫はホテル側が決めるネット販売限定プランですね、
はい、そして3つ目が JTB プランなんですね。
こちらも両方使える、
はいはい、でこれはね料金はホテル側が決めるんですけれども JTB が客室をね一定数確保して販売するというものなんですね、うんうん、先ほどのエース JTB と同じように他のサイトでは満室の場合でもこちらにはね在庫がある可能性があるんですね。
そういう意味では料金と在庫に強みを持っているのが JTB とルルブトラベルということが言えそうなんですが、付、うんはい、けられるポイントの使い勝手という面では弱点もあるようです、
はい、
JTB のサイトの JTB トラベルポイント、
はい、
それからルルブトラベルのルルブトラベルポイント、うん、こちらどちらも還元率は 1% なんですが、うん、それぞれのサイトで次回以降に予約するときにしか使えないと、うんまあ、融通がちょっと効かない
ですね。そうですね、はい、でそこで、ね、利用したいのがヤフートラベルというなんですね、はいはい、JTB とルルブトラベルの、ね、両方のプランが掲載されていて還元率は下がるんですけれども 0.5% の T ポイントを貯めることができるんですね。
あ、 T ポイント、
はい、
それにヤフートラベルは JTB グループの予約以外にも役に立ちます、うん、例えば一級コムやベストリザーブとも提携して、うん、これらが提供するプランでも T ポイントを貯められますから、はい、一括検索サイトの代用にもなるということなんですね。
そうですね、さらに、ね、今年2月からはヤフーはヤフートラベルプランというのも始めました、
はい、
料金はね他のサイトと横並びなんですけれどもポイント還元率が最低でも 5% 最高で 14% と、まあ、非常に高いんですね。
14% ってすごいですね。
すごいですね、
まあ、その結果最安になるケースもあるということですよね、
はいはい、
まあ、まだ数は多くはないんですけれどもユーザーのニーズが高い大手ビジネスホテルチェーンを中心に契約ホテルを増やしているんだそうです、
はい、なので一括検索サイトでね格安のエース JTB が出た場合は JTB のサイトで予約する、
はい、
そしてルルブトラベルプランだとかね JTB プランが最安となった場合はヤフートラベルで改めてヤフートラベルプランと比較した上で予約するというのが、まあ、安値をね最安をつかむ近道でしょうね。
一方外資系の宿泊予約サイトっていうのは、うん、宿泊料金はその割高になる傾向があるっていうふうに先ほどおっしゃっていましたけれども、
はいはい、ところがですね実は使い方によって国内税よりも安い料金を引き出すことができるんですね。
ほうほうほう。
まず欠かせないのは会員登録です、
はい、
で多くの外資系サイトがね会員限定のシークレットセールというのを行ってるんですね。で最大 50% オフといったような国内税にはないような大幅割引というのも狙えるんですね。でこういった会員限定料金というのは一括検索サイトでは確認できないのでねメルマガだとかに登録して常にチェックしてね見逃さないようにしないといけないですね。
あとさらにですね、うん、こういった外資系サイトのメールマガジンにはですね、
はい、
5% から 10% ほど割引になるクーポンコードがつくことがあるというふうに本誌には書いてあります、
はい、
宿泊期間や対象ホテルが限られるセールとは違って、うんうん、まあ、幅広いホテルが安くなるというところがまあ狙い目みたいですね、
は
い、
ちなみにね外資系サイトの中でも特化をしやすいのがホテルズ .com ですね、
はい、
特典プログラムホテルズ .com リワードというのがあるんですけれども、うん、これは 10泊するとそれまでに泊まった1泊あたりの平均額が次回予約するときに還元されるという仕組みなんですね。つまり還元率は 10% と高くなるんです。まあ、1年に1回泊まれば実績はね失効しないんですから、コツコツと貯めることができますね。
それから Android スマホのユーザーなら公式アプリがあるんですね、
はい、
でそこでクーポンコードを使うことで宿泊ごとに 10% オフできますから、まあ、これは使い勝手がいいと言えそうですね、
うん、そうですね。 Android ユーザー以外はね Twitter の公式アカウントをチェックしてほしいですね。
ホテルズ .com なんですね、
はいはい、こちらではね 8% 引きのクーポンがほぼ毎月のように獲得できるんですね。で還元率はやや落ちるんですけれども、10泊分をね貯められるか不安ならば使う価値はあるでしょうね。
最後に紹介するのはホテルを予約する時の裏技です、
はい、
旅行予約サイトですとかホテルの自社サイトといったインターネット上の最安値をさらに下回る料金で宿泊できる意外な方法があるということなんですけれども、
はい、それはですねホテルで使える株主優待券を金券ショップだとかで手に入れることなんですね。
あ、なるほど、
はいはい、で宿泊料金が 10% から 50% も割引になってるんですけれども、それにもかかわらず店頭では不人気商品扱いにされていてね、数十円から数百円という、まあ、安値で叩き売りされていることがあるんですね。でネットの普及でね正規料金より割安な変動性料金が一般的になった結果ね、優待券を使うよりもね得になるケースが増えたからなんですね。
確かにそのイメージ僕も持っていたんですけれども、うん、最近の料金高騰によって状況が一変したということなんですね。変動性料金と正規料金の差が縮まってきましたので、うん、優待券の割引に魅力が出てきたということなんですね、はい、特に料金が高いハイシーズンですとか人気のホテルの場合はネットの最安値とどちらが安くなるのか試算してみた方がいいかもしれません、
は
い、
それにね今年は利用を検討したいという金券がもう一つあるんですね、
はい、
それは何かというと自治体が発行するふるさと旅行券とふるさと割クーポンですね。これを使えば宿泊料金が最大半額になるんですね。
最近ちょっと話題になってます ね、はい、これね旅行券はコンビニの店頭販売ですとか、うん、抽選での販売が中心です、うん、額面の半額程度で買うことができて宿泊施設での支払いに使えます、
はい、
一方クーポンは決められた旅行予約サイトで配布されていまして、対象となる宿泊施設を予約すると自動的に割引かれる、うんという仕組みです、
はい、ただね出張で利用する場合にね特に注意したいのは2人以上でしか利用できないクーポンが、まあ、少なからずあるということですね、
うん、
それに使えるホテルというのも限られてますね、
まあ、サイト上のクーポンなら予約するときに割引ができるかできないかが分かるんですけれども、はい、旅行券の場合は公開されている対象施設のリスト、うん、こちらを事前に確認する必要がありそうですね。
そうですね。で他にもね福利厚生プログラムの会員限定宿泊プランだとかね知られされざるお得な宿泊術というのは探せば実はまだまだあるんですね、まあ、こういったいろんな技を駆使して賢く出張というのを、ね、乗り切りたいですね、
はい、今発売中の本誌日経トレンディ10月号には今回紹介したお得にビジネスホテルを予約する方法、はい、これを詳しくご紹介しております、はい、ぜひチェックしてください。今週はずるい出張術と題してお届けしました。
はい、
チェックマンスチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はチェックマンさんを迎えしてお届けいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
乗ってるね、チェックマンです。
誰も乗ってないと思うんですけど
ベベン、今日紹介するのは車だよ。
あ、そういうことですね、はい、なるほど。はい、何でしょう。
はい、本日ご紹介いたしますのはランボルギーニガヤルド。
ガヤルドですか。なんで今ガヤルドなんでしょう。
もう生産終了したモデルなんですけれども、ね、
はい、今はもうウラカンに代替わりしてますもんね。
はい、実はですね今ランボルギーニバカ売れです。
いや人気ですよ。
はい、
うちの事務所が青山通り沿いにあるんですけれども、
はい、
ランボルギーニを見かけることが本当に増えました。
そうなんです。
ね、なんでなんですか。
はい、何をおっしゃいマシーンという顔をしていらっしゃいますけれども、
はい、
はい、まずは数字をご紹介したいと思います。
はい、
ですね、輸入車、これ新規登録台数は、うん、数字が出ております、
う
ん、輸入されてきちんと登録された車の台数統計として分かるようになってるんですけれども、うん、なんと7月ランボルギーニ 32台登録、う
ん、1ヶ月間で32台も登録されてるんですか。
ちなみに前年は7月17台ですので、なんと 188.2% 前年比。
ほ
ー驚くな、ここからだ、
はい、
フェラーリ76台前年31台なので 245.2%。
すごい。
他にもマセラッティ 133.3%、 ベントレ 181.3%、 ロールスロイス 146.2%。 これちなみに7月だけの現象ではなくてですね、なんと6月フェラーリ 202.3%、 ランボルギーニ 364.3%、 5月フェラーリ 456.3%、 ランボルギーニ600%。
はあ、やっぱりそのね、マーケットの具合がいいということで、そういうところにお金を使う人が増えてきてるっていうことですかね。
はい、金融筋で言われてるのはですね、うん、昨今のアベノミクスによる金融緩和で、うん、株が上がり不動産が上がり、うん、要するに資産バブルが起きてですね、うん、資産家の手元によりお金が集まる現象が起きていると、
うん、
そういった流れを端的に示すのが、うん、この輸入車の登録台数ではないかということでですね、なぜガヤルドかというとですね、
は
い、
そこが疑問なんです。
あの古いモデルなので、お買い得でありますね。
あ、なるほど、
はい、あの中古ですとだいたい、私が調べた範囲で平均1800万円ぐらいからという非常にお求めやすいお値段
全然お求めやすくはないけどね、
はい、なぜで、ちなみにこれあのやっぱり中古も値上がりしてまして、去年の今ぐらいですと、まあ、結構いいものが1500、600万で買えたようなんですけれども、今の段階ですと、まあ、なかなかないということ。ただですね、これ累計で世界で1万4000台以上を売り上げたスーパーカーの世界の一大ヒットモデルですので、
中古の、はい、一番売れた車ですもんね。
そうなんです、あの中古の流通も潤沢ということですね、はい、V10 500馬力渡辺さんの1台いかがでございましょうか。ちなみに全長4300ミリございますので、ちょっとね車庫入れは、あとあれですよね、駐車場の車止めもちょっとあの背の高いやつだと引っかかるんで。
そうなんですよ。そこであの現行車種のランボルギーニウラカンは、うん、段差を超えるときはですね、自動的にサスペンションがニューンと上がるようになって
詳しい。
僕ランボルギーニ大好きなん
です。なんか置いていかれてるような気分なんですけど。
いつも青山のですねコーンズのランボルギーニショールームの前でですね、あのちょっと古いネタなんですけど、トランペットが欲しい
少年のように
こうじーっと見てるっていうね。
それで買う予定はないんですか。
あるわけないじゃん。
あのちなみに現行の車種ですと、ランボルギーニウラカンというのがですね後継車種としてあって、まあ、これが大体2970万円ぐらいで新車で購入いただけると、あの税込みなのでご安心ください。
まあ、なのでですね
って言われましても、
ロットセブンとかね、トトビッグとか、そういうのが当たったら、あの買いに行こうかなというふうに考えております。ということで、チェックマンズスコアに参りましょう。このランボルギーニガヤルドのホニャララ度を10点満点でお願いします。
私が何々と申し上げる必要がございましょうか。もはや
ありますよ。
いやありますよ、流れですから。
答えはそこにあるんですよ、
はい、
今日のネタは、
うん、もう分かりますけどね。どうぞ、
はい、どうぞ。
ランボルギーニガヤルド
なんて
10点でお願いします。
それ以外ないよね。ということでチェックマンズチェック、来週もチェックマンさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはランボルギーニガヤルドでした。チェックマンさんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
カウンタックもいいよね。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、
はい、
ホテルの話題だったんですが、うん、仙台で、うん、某アイドルグループの公演があることで、はい、ホテルの部屋が全く取れず、うん、その煽りを食って、なんだかの学会が中止になるとか、
ね、
なんかそんな騒ぎになるぐらい、今その地方都市でも、うん、その何か大きいコンベンションとかがあったりすると、
う
ん、あっという間に部屋が取れなくなる、
そうですね、
ね、状況が多いみたいですよね。
そうですね。そこ の, あのアイドルグループのねものは本当にずっと前からすごく有名だったわけですね。もう行くと先々のホテルが足りないみたいなのはずっと言われてたことなんですけど、
嵐のような状態になっちゃうわけです
よね。そうですね。 確かにね、はい、そういうことですね、ただね本当にそれに加わって今回もお届けしたみたいに今度外国人の観光客っていうのがそこにまたオンされてきてるわけですから、ホテルが全然取れないみたいなね、そういうことが起きてきてるわけですよね。
まあ、早く取ればいいという問題でもありませんし、うん、出張はね結構突発で発生したりもしますから、うん、まあ、ぜひトレンディ10月号の特集の方をですね、はい、しっかりチェックしていただいて、はい、安全で快適な出張を楽しんでいただければと思います、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。